David's English Seminar.
この番組は英語教師でもありフォトグラファーでもあるデビッド・ハッセルブラッドが英会話の極意を教える30分です。どうぞお付き合いください。この番組を毎週聞けば2020年にはあなたはきっと英語を喋れるようになっていると思いますよ。この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたします。
Hi, my name is David, an English teacher and a photographer from the USA. I'm here to teach you the secret of natural English for the next 30 minutes. I hope you'll enjoy our show. We make a promise if you listen every week, you'll be able to speak better English by 2020. This radio show is presented by Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club.
僕は中学生のサトシです。シーズン3は弟のジュンジが毎週デビッド先生に英語の質問をぶつけていくみたい。よろしくお願いします。
私は校長のノリコです。デビッド教授の英語を私が日本語でサポートしながらお伝えします。さて、今夜も番組をスタートします。シーズン1では中学生のサトシ君の日々の生活をもとにいろいろな英語表現を勉強してきました。難しいところもあったと思います。シーズン2ではサトシ君の弟のジュンジ君が登場しましたね。シーズン3は中高生リスナーの皆さんにも理解しやすいよう、さらにわかりやすくゆっくり楽しんでもらえるように話すスピードも落としてビギナー向けのシーズンにしたいと考えていますので、一緒に勉強していきましょう。それでは早速始めましょうね。
Chapter 63。
この間池袋を歩いていたら外国人に話しかけられて道を聞かれて困っちゃいました。
なんて聞かれたの？
サンシャイン水族館はどこだって。
順次くん聞き取れたんですね。すごいじゃない。
パンフレットを差し出されて、なんとなくそうなのかなと思っただけなんです。
それで何て答えたの？
サンシャイン60を指さしてゴーストレイトって言いました。
素晴らしい。
でも実際は東急ハンズの横にエスカレーターがあってまっすぐ行けばいいっていう問題じゃないんですけど、あの人たちちゃんと行けたかな。
大丈夫ですよ。最近はみんなスマホのナビを見て確認するし。でも本当は何て言いたかったの？
まっすぐ歩いていくと右側に東急ハンズが見えます。東急ハンズの左側に地下に降りるエスカレーターがあります。そこはサンシャインシティへ行く地下通路の入り口です。サンシャイン水族館は案内が出てると思いますよって言いたかったんですけど。
わかりました。ではデビッド教授に英語で何というか聞いてみましょうね。
OK, sure. Go straight and you will see Tokyu Hands on your right side.There is an escalator to the left side of Tokyuhen. Take the escalator going down to the first basement level. It is the entrance of Sunshine City. And you will see signs directing you to the Sunshine Aquarium.
なるほど。
ではもう一度一文ずつ確認していきましょう。まっすぐ行くと右手に東急ハンズが見えます。
Go straight and you will see Tokyo Hands on your right.
東急ハンズの左側にエスカレーターがあります。
There is an escalator to the left side of Tokyu Hands.
エスカレーターで地下1階まで行ってください。
Take the escalator going down to the first basement level.
それがサンシャインシティへ行く地下通路の入り口です。
It is the entrance of Sunshine City.
サンシャイン水族館は案内が出ているはずです。
And you will see signs directing you to the Sunshine Aquarium.
道案内は少し緊張しますよね。デビッド教授に道案内する時の英語のコツを教えてもらいましょう。
I see. Guiding people around can be fun. And there are some useful phrases that make it easier to give them interesting and useful information.
コツね。道案内って楽しいんだよね。 そういう時に楽しくて役に立つ情報を簡単に説明できる便利な使い方があるよ。
For example, to point out something interesting while walking.
例えば歩きながら面白い何かを指して。
To the left.
左手に。
You will see ramen jiro.
ラーメン二郎が見えてくるよ。
Go straight.
まっすぐ行って。
Turn to the right.
右に曲がって。
Up ahead, you will see Nakano Station.
その先に中野駅が見えます。それでは今のフレーズを使ってデビット教授に道案内をお願いしましょう。
Sure. To the left you will see Ramen Jiro, a famous ramen shop popular with students and salarymen.
左手にラーメン二郎が見えてくるよ。学生やサラリーマンに人気の有名なラーメン店なんだ。
Up ahead, you will see the entrance of Nakano Broadway, a place famous for anime goods.
その先に行くとアニメグッズで有名な中野ブロードウェイの入り口が見えてきます。学校英語では2人の間で盛り上がっている話題なら Between A and B、 そして3人以上なら Among を使うと習っていますが、ナチュラルイングリッシュでは With を使うのが一般的なのだそうです。
Chapter 64
実は電車を使ってどこに行くかって聞かれたことがあって説明できなくて困ったこともありました。それで東京メトロの路線図に01、02、03って番号を書いてあげたんです。向こうの人がサンキューって言って行っちゃったんですけど、大丈夫だったかな。
番号まで振ってあげたんだったら大丈夫。ところでどんなことを尋ねられましたか。
例えば池袋から浅草へはどうやって行くとか、池袋からお台場へはどうやって行くとか、まあそんなことだったんですけど。
なるほど。ではこれもデビット教授に聞いてみましょうね。
I see. Well, well, well.
その well, well, well って何ですか。
どれどれ、みたいな感じですよ。
Okay, for example, take the Yamanote line to Ueno, then transfer to the Ginza line toward Asakusa at Ueno. Asakusa will be the third station from Ueno.
例えば、上野まで山手線に乗ってください。その後で浅草方面行きの銀座線に乗り換えます。浅草は上野から3つ目の駅ですよ。
And to Odaiba, please take the Yamanote line to Shimbashi. You can change to the Yurikamome line towards Toyosu.Ride for six stops and get off at Daiba Station.
お台場へは山手線で新橋まで行ってください。豊洲方面行きのゆりかもめ線に乗り換えができます。6駅乗ったら台場で降りてください。
他に交通機関について説明するとき何か使える英語ってありますか？
Use the imperative form, go straight, turn left, transfer to the Oedo line, etc.
英語で道案内をするときのポイントは3つあります。まっすぐ行く、左に曲がる、大江戸線に乗り換えるなど具体例をつけて命令文を使うこと。
Keep it as simple as possible.
そしてできるだけシンプルに。
Be very specific and use landmarks to be extra clear. In Japan, places like convenience stores, police boxes and shrines make good landmarks.
特徴のあるものや目印になるものを使うと分かりやすい。日本だったらコンビニとか交番、神社もいい目印になるね。
Chapter
65。昨日兄の友達の小林くんが骨折して病院に運ばれたんです。
それは大変でしたね。
先生、病院に運ばれたっていうのは英語でどう言えばいいんですか？
何々されたというのは受動態という表現の仕方をします。主語プラス B 動詞プラス動詞の過去分詞形で文を作ります。例えば勝也くんが病院に運ばれたと言いたいなら勝也 was taken to the hospital となりますよ。 taken は take の過去分詞です。 昨日のこと、つまり過去形なので B 動詞が was と過去形になってますね。では順次君、 English is spoken around the world と言ったらどういう意味になるか分かりますか？ Spoken は speak、 話すの過去分詞ですよ。
主語が English だから英語は世界中で話されてるっていうことですかね。
よくできました。この場合は過去ではなくて今のことを話しているわけですから、 B 動詞は原形のまま is になりますね。同じように未来のことも will プラス B 動詞プラス動詞の過去分詞形で表現できるんですよ。では順次くん、もう一問いきます。その公園はボランティアの人たちによって掃除されるでしょう。これを英作文してみましょう。
掃除はクリーンでいいんですかね。
そうそう、クリーンでいいですよ。
主語は公園だから The park will be cleaned かな。
によっては by を使ってみましょう。
じゃあ The park will be cleaned by volunteer people。
そう、できましたね。ボランティアの人たちは volunteers でいいでしょう。 The park will be cleaned by volunteers。受動態の表現にはよく by が使われますよ。ではもう少し要点をまとめてみましょう。受動態は便利な英語表現です。彼はお皿を洗った、これは普通の文ですが、文の主語が入れ替わってお皿は洗われたと言いたいとすると、これは受け身形受動態と呼ばれる文になります。彼はお皿を洗った、 He washed the dishes。お皿は洗われた、 The dishes were washed、 または彼によって洗われたので、 The dishes were washed by him という言い方もできますが、普通の会話では by him の部分はいちいち言わないことが多いです。受動態は物の説明や広告などで同じ主語についていろいろ言いたいときによく使われます。例えば筆記具のパイロットという会社がありますよね。パイロット made this pen in Japan。 パイロットが日本でこのペンを作ったという文を見てみましょう。ペンに焦点を当てるなら受動態を使うのが理にかなっています。 This pen was made by pilot。 This pen was made in Japan。 このペンはパイロットによって作られた、また日本で作られたというように文の主役がペンになりますね。これが受動態です。それではデビット教授と一緒に例文を見ていきましょう。雪国は川端康成によって書かれました。
雪国 was written by Yasunari Kawabata。
電球はトーマス・エジソンによって発明されました。
Electric lamps were invented by Thomas Edison。
この車はトヨタによって作られています。
This car is made by Toyota。
これらの写真はクラスメートたちによって撮られました。
These pictures were taken by our classmates。
僕は1985年に生まれました。
I was born in 1985。
この文も何々によっての部分はお母さんであることが明白なので、最後の by my mother はいちいち言う必要がなくて省略されるということですね。こんな歌もありますよ。
I'm so proud of being loved by you。
僕は君に愛されていることが自慢なんだ。ところで順次くん、宿題は終わりましたか？
実は今急いでやってきたところなんです。
今やってきたところという表現には現在完了形が使えますよ。
何ですかそれ？
何かをしましたではなく、したばかり、ちょうどし終えたところという表現をしたい時の言い方です。
へえ、そんなのがあるんですね。過去形とはまた違うんですね。
現在完了形はハブプラス動詞の過去分詞形で文を作ります。宿題を終わらせたところは I have just finished my homework と表現できます。
過去分詞？
動詞の活用を調べると出てきますよ。食べるの活用は eat, ate, eaten で3つ目が過去分詞。順次くんチェックしてみてね。
メモメモ。
普通現在完了形はいろいろな場面で使えます。どんな場合にせよ have と has、 そして過去分詞形を使います。例えば I'm not hungry now、 僕は今はお腹が空いていません。 As I have just finished breakfast、 僕はちょうど朝ごはんを食べたばかりなので、というようにね。ではデビッド教授と例文を見ていきます。夏休みが終わっちゃった。
Summer vacation has just finished。
そのコンサートには行けないよ、お金を使っちゃったんだ。
I can't go to the concert. I've run out of money.
英語の授業は終わったところです。
The English lesson has finished.
駅で勝也君に会ったところです。
I have met Katya at the station.
時制の単語 ever、recently、before などの使い方がわかる例文も挙げてみましょう。モンゴルに行ったことがありますか？
Have you ever been to Mongolia?
はい、2回行ったことがあります。
Yes, I have been there twice.
僕は1ヶ月間毎日卵かけご飯を食べていました。
I have eaten TKG every day for a month.
僕は15年にわたって彼を知っています。
I have known him more than 15 years.
彼女は以前マイクに会ったことがあります。
She has seen Mike before.
Around the world in 5 minutes. ここではデビッド教授が世界の国々の面白いことを教えてくれますよ。
Number 1. Do you know the Giza Pyramid Complex? It is the name of the biggest and most famous three pyramids in Egypt. It is said they were built in 2500 BC. I can't imagine how people built them without heavy machines.The Giza Pyramid Complex is one of the seven wonders of the world.
ギザのピラミッドコンプレックスを知ってるかい？エジプトにある最大で最も有名な3つのピラミッドの総称なんだ。紀元前2500年に建てられたという。重機もなしに人々がどうやって建てたのか想像もできないよ。ギザのピラミッドは世界七不思議の一つなんだよ。
Really?
The tallest mountain in the world is Mount Everest. It is 8,848 meters tall. George Mallory tried to climb to the top in 1924, but he was lost. And his body was discovered on May 1st, 1999. When he was asked why he wanted to climb Mount Everest, he answered, "Because it's there." Have you found the mountain to climb?
世界一高い山はエベレストだ。8848メートルあるんだよ。ジョージ・マロリーは1924年に山頂を目指したけれど行方不明になった。彼の体は1999年5月1日に発見されたんだ。彼はなぜエベレストに登るのかと聞かれてこう答えた。そこにあるから。君は君の登るべき山を見つけたかい？
Not yet
Mohandas Karamchand Gandhi led India to independence and inspired movements for civil rights and freedom across the world. He advocated non-violence and disobedience for peace. He was a really persistent man.
Mahatma Gandhi はインドを独立に導き、人民の権利と自由の運動を世界に広げた人だ。彼は非暴力と不服従を唱えた。彼は本当に強い人だった。
Great.
Muhammad Ali was an American hero of the world. He was a champion of heavyweight boxing. He was a Muslim and a conscientious objector to the Vietnam War. He didn't want to go to Vietnam to kill anybody. It was really hard to refuse to go to Vietnam. He lost a lot, but he carried through with his convictions. A persistent person doesn't need violence.
モハメッド・アリは世界に誇るアメリカのヒーローだ。彼はボクシングのヘビー級チャンピオンだった。イスラム教徒だった彼はベトナム戦争に反対し、良心的徴兵拒否を行った。 ベトナムへ行って人を殺したりしたくなかったんだ。徴兵を拒否することは本当に大変だった。彼は多くのものを失ったけど信念を貫いたんだ。本当に強い人は暴力なんて必要としないんだよ。
Wow, really great.
スカイタワー西東京カルチャークラブでは生徒募集中です。中高年初心者大歓迎です。スカイタワー西東京は今なら入会金無料、無料体験レッスン随時受付中、無料駐車場完備、アットホームなカルチャーですよ。英会話、手作りアクセサリー、ギター、三線、ウクレレ、日本語、作曲、ボイストレーニングなどなど。お申し込みお問い合わせはスカイタワー西東京カルチャークラブ。お電話は 042-467-1187、 042-467-1187。 メールの場合はカルチャーアットマークスカイタワー 195.com です。検索の場合はスカイタワー西東京で検索してください。
David's Song of the Week。 Song of the Week。 This week's song is Lazy Eye by Silver Sun Pickups. It's got that distinctive sound of theirs that I love so much.And it's got some interesting lyrics as well. It's about waiting for something you've always wanted and feeling like it's finally getting close, but something about the situation just isn't quite right. But is that a problem? A lot of the time, what seems imperfect about a person or a situation ends up making it better in the long run. It's often what's imperfect in life that adds meaning and makes things memorable. I hope you enjoy it.
今週の歌はシルバーサンピックアップスの Lazy Eye だよ。僕が大好きな彼ら独特のサウンドの曲で、歌詞も面白いんだ。君には常に欲しい何かがあって、それを待ってる。そしてついにもう少しで手に入るみたいな状況なんだけど、でもやっぱり何か違うような。でもそれって何か問題ある？その人やその状況にとって不完全に見えることが、長い目で見れば結果的にはいい選択だということもある。不完全なことが人生に意味をもたらしたり、記憶にだって残ることはよくあることだ。みんなもこの曲を楽しんで聴いてね。
A quick lesson on a single point.
ワンポイントアドバイスのコーナーです。この時間はデビッド教授がネイティブスピーカーならではの言い回し、言葉の使い方を教えてくれます。プロフェッサーデビッド、What will you teach for us tonight?
兄と喫茶店に行ったら、小林克也のお兄さんがウェイターのバイトをしてたんです。アイスコーヒーをごちそうになりました。
待って、淳二君、最近はウェイターという言葉はあまりもう使わないんですよ。言葉は時代によって変化するもので、最近は性別を意識しない単語が増えているんです。特に英語圏ではその傾向が強いようです。ウェイターもウェイトレスもサーバーと表現します。他にもあるので、デビット教授に聞いてみましょうね。言い方が変わってきている単語を並べてみます。ウェイター、ウェイトレス、
サーバ
ー、警察官、ポリスマン、
ポリスオフィサ
ー、消防士、ファイアマン、
ファイアファイター、
俳優、女優、アクター、アクトレス、
アクター
、スチュワード、スチュワーデス、
フライトアテンダント、
ビジネスマン、
ビジネスパーソン、
チェアマン、これは組織のリーダーですね。
チェア、オアチェアパーソン、
郵便配達員、メールマン、メールウーマン、
メールカリア、オアポストルワーカー、
気象予報士、ウェダーマン、
メテオロロジスト、オーウェダーフォーカスター
。アメリカで男女を意識しない単語が使われ始めたのは80年代の終わり頃からなのだそうです。この番組の聞き方についてお知らせします。この番組はサイマル放送で ネットがあれば地球の裏側でも聞くことができます。でも繰り返し聞きたいときはポッドキャストで聞いてくださいね。デビット先生が最初はどんな単語を使っているのかわからなくても繰り返し聞くことで理解できるようになってきますよ。 URL は http://debitsenglishseminar.caesar.net デビッツイングリッシュセミナーはスペースなしでくっつけてね。
This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Cheers.
この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたしました。また来週同じ時間でお目にかかりたいと思います。 On a silver rocket plane, life goes on. Sayonara, Jungle Jim. It's my way to say I'm home.